Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。今日私は大谷記念美術館にやってきました。今大谷記念美術館でやってらっしゃる展覧会ですね、拝見をしようと思ってやってまいりました。だいぶ始まってから日にちが経ちますん で、何人かの方はもう大勢の方がご覧になっていると思うんですけれど、松谷武貞さんの、いわば個展なんですけれど、この方西宮の出身の方で現在はフランスで活躍していらっしゃる、これそういう言い方すると間違いかな、西宮でも活動してはるし、日本のあちこちでも活動してはるし、生活の本拠がフランスということの、そういう方なんですけれど、今その方の展覧会を大谷美術館でやってらっしゃるんですけれどね、とっても個性的な作品がたくさんたくさん並んでいますから、とても楽しいですよ。大阪で生まれられた方なんですね。1937年、そして、1952年に西宮市に転居してこられまして、それから西宮の市民ということになるわけですね。で、そこから西宮との関わりが随分深くなられたわけです。画家で一生をずっと貫いていらっしゃる方なんですけれど、その方の作品が集大成というような形ですね。大谷美術館にしたらもう今までの活動を全部まとめさせてもらいますみたいな形で展覧会が行われています。ですから、松谷さんの非常初期の頃の作品、20代あるいはそれ以前の作品が出ていますし、それから日本画から始まってで洋画に移られて、でその洋画の作風もいろんな形でこう変化をしていく。さらにこれが大きな転機を迎えて、具体というグループ、抽象あるいは前衛の作品群をみんなで作っていかれた、あの具体ですね、そこに加わられた。さらにこう大きな転機またありました。政府のお金を使って留学させていただくという、とても名誉なことなんですけれど、フランスに渡られるわけですね。そしてそれ以後ずっとこうフランスで生活もし、制作もし、活動をしていらっしゃる。だけど日本にもしょっちゅう帰ってきて、日本でも展覧会をされるというふうな活動をされるわけで、またそのフランスに移られてからのいろんな作品の変遷、これも大谷美術館に来たらもう一目瞭然、全部わかるわけですね。そして現在どんなことに取り組んでらっしゃるか、ちょうど松谷さんが来てらっしゃる日だった、お会いすることができましたので、松谷さんとお話ししながら展覧会の中身もお話ししていきたいと思います。松谷さん、こんにちは。
こんにちは、松谷です。
どうも、
よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。はい、ずいぶん長いことお会いしてないので。
そうですね、私が一度やはりヨーロッパにいる時に戻った時、
番組に出ていただいたことがあり、西宮のアーティストの一人として、
やっぱり西宮は私も大好きなところで、
やっぱりそう、
子供の時に移ったんですけど、中学2年生の時、
中学2年生
だった、仁川に移ったんです。
仁川、
はい、阪神館に来て、この工業地帯とかやっぱり文化の程度の高いのに驚いた、子供ながら覚えておりますけどね。そこに住み着いた、
そこから松谷さんが絵を描き始めたっていうのは、
私は残念なことに 中学2年生の時にあの学校の検診で肺結核という診断を受けたんですね。それでしばらく学校に行けば悪くなる、また戻るっていうようなことを、まあ8年間22歳まで繰り返しとったわけです。
まともに学校行ってないですね。
全くその通りです。で行きたくても途中で再発するから。
そうです。
その頃薬が徐々にできてきてて、体の成長期だったから、まあ健康を取り戻したのが22歳。
22歳、はい、やっとこさ、はい、
その頃で、ね、戦争で完全に壊滅されてたけど、はい、人間の精神までは壊されてませんから、そうそうそう、私らもそれに煽られて、はい、その経済成長とともに世の中を見ておったら、こういう病人は就職なんてほとんどできない、
できません、
はい、自営業をするか自分の好きなことをするか、はい、で私は子供なりに絵で見ようとしようと、そんな大げさじゃないけど、そういうことをなんとかなく決めつつあって、
あの少年時代の作品もここへちょっとだけ出てるんですけど、もうトンボの絵にしろ、なんか建物、あれは梅田のあたりの、
そうそう、そこで、
あ、そうでしたか、
あの東郷さんのあれも壊しちゃったんですけどね、ああいうの非常に残念ですよね、日本の建築史上大切なものを壊して、
その絵を見てもまさにこう上手やなって
、いや、まあ上手な、まあ、技術的にはね
思いますわ、ま
あ、そういうの好きだったから買い取ったんですよ、病気でして、ほら家に
置いて、あれお好きやった、
そうです、そうこうしてるうちに日本画に興味を持って、
日本画の方に、
はい、で日本画の学校に行ったんですけど、そこでも22歳まで病気してたもんだから、まだ再発して、だからその頃はまああの療養所とかそういうとこもすでにかなり完備されてたんで、計画療養所ですね、そういうとこ入って治療して、まあ結果的には健康に、やっと22歳になった時に、まあ、日本画というのをそういう学校に行ってましたから、はい、大阪市立工芸という、はい、早く絵描きになりたいから、うん、ここから行った方が早いだろうと思って、それで行っとったんですね。それもやっぱり病気再発を繰り返しながら、まあ行ってて、だからちゃんと卒業してないんですよ。
それで西宮へ帰られた、
もちろん西宮へ帰ったのは中学2年生です。
2年生で
帰られた、だからそこから両親、
そから、ああそうか、
でも両親はすごく理解があって、はい、まあ、まあ健康は大事ですからね、やっぱり治ればもうそれで十分だという気持ちで育ててもらったから、こういうやりたいって言ったらやりなさいということで、まあそういう道に入っていったのが、まあそうですね、
画家
10代の後半から
入り口なんですな、
おっしゃる通りです。
で西宮のこの美術界といいますか、西宮での活動の一番初めのところっていうのが、はい、実はその西宮支店に出品されたということでしょう。それがまた不思議なことに、僕はその時、はい、支店の担当の職員やったんですが、
僕ら本当に二十歳
で、ね、お互いに若かったので、のはい、お互いに知り合うわけはなかったです、
西宮はやっぱ阪神館という、これは日本の文化の教養の高い地点、地域ですよね。そういうところにたまたま私が行ってたもんだから、そういう影響はもう随分にありますね。
で西宮支店というのは結構レベルが高くて、
それはもうこれは日本の文化の水準だと僕は思いますけどね、はあ、戦争であれだけ国が壊滅状態になりながらも、うんうん、戦後産業はもちろん大切だから発達していきましたけど、
はい、
文化の面でもそれに並行してやっていったというのは日本人の、ね、感性というか知恵というか、
いいとこです、
いいところです。それはでこの支店というのは市民の、ね、人たちが見に行く、はい、市民の展覧会とか、それを立ち上げたのは西宮と芦屋とかね、そういう市がみんな今も現在続いておりますからね。それは我々の登竜門、美術の登竜門、全くそうです。
なるほど、はい、今から思われてもそういう感じで、
いやもうそれはそういうものがあって、今日ほら大げさじゃないです ですね。そこに来ていられる審査員の先生方を選んだ市も偉いです、
ね、なるほどな、
それは本当の話ね。
有名な先生方が審査に
当たって、僕今でも全部その名前覚えてますからね、言いましょうか、須田国太、
須田国太さん、
須田川一、
津田川一、
今竹七郎、藤井二郎、はい、松井翔正とか、ね、はい、伊藤圭之助、それから、河野通樹、みんな覚えてる、そういう先生方が西宮に市民美術教室というのがありましてね、そこであの女性の裸体ヌードですね、はい、それを描く、はいはい、
あの阪神西宮の北側の労働会館
でそこにあったもんで、その学校に、はい、ほれ美術学校になかなか行けなかったもんですが、病気でそこに行って学ぼうと思って、あの描く、
あれに
描いたを描くということです。学校に行けばそんないつも描けたけど、僕学校行けないからそこに行って描いてた時に、元永さんという方もそこへ来られてたんです。
元永さんにその時会われた、
その舞台で、今でいう舞台美術の活躍された、その方は若かったから、でもかなりその頃はもうそういう仕事されてまして、 そういう魅力でやっぱり舞台っていうのを知ったね。
面白い方でしたね、はい、本永さんっていう方はね、水を水盤に入れて、その上に絵の具と油をピュッと流して動く、
そうです、
自分でふっと息を吹いて動くのをわしの作品やと。
だからそういう方のね、若いから影響はもう、
そうでしょうね。
だ舞台グループっていうのはそういう人の真似をしない、誰もやらないことをやれっていう吉原先生が、はい、それをグループのモットーっていうんですか、あの趣旨にしとったんですね。
舞台グループ、う
ん、なんでそんなね、うん、ことを彼は言ったかっていうのは、うん、吉原さん二郎さんは
吉原
声優のそこのご子息さんで、要は跡継ぎなんですよね。ところが、まあ、お家が豊かだから油絵を描いてられて、うん、油絵を描きながら家業を手伝いられて、はい、それでその時に藤田嗣治、あの方なんかよく陽光して帰ってきて必ず神戸港寄った寄るんですよね、はい、吉田さん藤田さんのことご存知だったと思うんで、いっぺん作品見てくださいって言うんですよ、藤田画伯に。そしたらリヤカーに積んで甲子園ホテルってその頃、今も残ってる、その時に見せたら、はい、吉原君これはマチスだよ、これはミロだよ、これはピカソだよって言われる、似ているって言われる見とったらあかんって言うわけです。
なるほど。
そういうね、あの吉田さんはあの絵を描きながら家業をやりながら美術というものにものすごく関心を持っておられて、それでやっぱりそういうあの人の才能というのか実力というのか、うん、なんか新しいことをやろうという、これはね、うん、もうちょっと言わせてほしいのは日本の歴史がありますね、明治の時に、日本という国は中インド中国から文化を受け入れて、はい、きちっとした、はい、そういう東洋の文化がありながら、西洋の文化に送りようとってたでしょ、
はい、
それは哲学も産業も、はいはい、だからそれをもう学者に学んだじゃないですか。それを消化していった日本の知恵っていうのがある。
これはまたすごい、
うん、で、はい、その2つの世界を日本は持ってるんです。並行して西洋を受け入れた日本と、もともと東洋の文化を受け入れた日本と、この2つをこうありながら、その矛盾の中で日本が今日現在そうですよね。
なる
ほど。そんな中吉田さんも育ってるから、やっぱり影響を受けてるわけです。
ああ、そうです
ね。みんな影響を受けてますよ。
そうです
ね。あの絵だけじゃなくて、音楽にしても小説にしても詩にしても、みんな、うん、あのもちろん産業はね、いいもん、うん、だけど日本人はすごくデリケート繊細だし、うん、そういうものを受ける能力を持って、消化する能力が今日現代、はいはいはい、やっぱり食べていかないといかんですからね、はい、どんな意味でも、はい、それを消化して、それを別のものにしていくのは、あの日本人、世界的だと僕今思うんですけど、
ね、いや、ほんまですね。
でもそんな中から吉田さんはそのマネーのことを言われて、随分感じたんでしょうね、うん、自分芸術の中でですよ、
はい、
だから辻田さんにそういうこと言われて、うん、戦後自由になった時に若い人を集めて、そういうところに我々も出会って煽られて、だから舞台だけじゃないんですよ、その周りに映画も黒沢とかみんな出てますからね、小説だったら川端、
はい、
みんなあの頃に、
そうです、
そうよ、そうですよ、これはやっぱりね、日本の国 の、 あの戦争はあれ間違ってましたよね、うんうん、あれなのに押さえつけられたの
を、なるほど、
自由になって、そのエネルギーはもう本当に純粋なものじゃないですか、
だから中にあるものは解放されて出てきた時代、
そういうことです。だから産業がこうなっていくと、それを使って作家も見て、あのそのプラスチックとかステンレスとか、僕はボンドをその時は作り出されたのを、なんか面白いことできんやろうか思って作って
帰る。もともと日本画で始められた絵を洋画に移られて、
はい、洋画と言わんですけどね、はいはい、まあ、日本画はもともと水性でしょ、
ね、そう
です。ボンドもあれ水性なんですよ。
あ、なるほどな、
うん、で油絵の具っていうのは使ったことあんまりないんで、ね、
はは
自分はでしょ、
はは、そうか、
体質的にそれとそういう水性のものが好き、
あ、お好きな、
う
ん、なるほど、
それで、まあ、そういう世界入っていったんです、まあ、ボンドだからそういうことは分かったですよ、真似すんなとか、芸術家ですから視覚的に形に合わせないか
ね、
それは一体ね、難しい問題、
何やろ
う、それからそういう新しいもん素材やったら何とかならんやろうか思って、ある日僕はあれ22、23の時ですよ、はい、にがいましてね、でボンドの、あの液体をカンバスの上にこう流したんです、平面の上に
ドロッとし
てドロッとしてます、はい、ほとんど流れますよ、ひっくり返したんですよ、
ひっくり返した
逆に、そしたらパタパタ落ちます
ね、落ちますよね、
風の強い日で偶然乾燥したんですよ、
はあ、
というのはボンドはあのビニール質を水に溶かして、
はい、
それを木とか紙 につけるいわゆる接着剤、それに今自分は苦肉の策で実験的にやったのがそうなった、
なる
で実験やってそのままで終わる場合と、
はい、
その作ったものからまた何かその形から訴えてきたんです、
ヒントが出てきた、
おっしゃるとおり、
はい、
で僕の心の中にはある程度立体的なものを持って引き返してる、
はいはい、
それともう少しこう エロチックなね、有機的なものを作ろうというイメージはある程度あったんです。それでデッサンもしとったんですよ、はい、でその時あの病院に勤めてる友達がいましてね、顕微鏡を覗いて標本作っとったんです、はい、神戸医大っていうところに。そういうイメージがあった時にそのゴンドと結びついたものですから今あるような、まあ、形に進んでいったんです、
それからこのキャンバスといいますか紙といいますか何かそういうものの上にボンドがべったり盛り上げられて、あれ勝手に膨らんだりするもの、
だから ある程度分断が最初にボンドを流した時に、自然乾燥で無駄が出ましたから、ボンドの会社にいろいろ聞いたら、これは全く水性だから微粒子を残すようにすればいいです。乾燥ですな、方法。
乾燥、
ね、扇風機かヘアドライヤーで。
なるほど。
直接乾燥させると被膜ができるんですよ、水分が蒸発して、被膜ができると中がまだ柔らかいでしょ、はい、ここに空気を入れたり、それを安全紙で切ったりしてこうひっくり返すと、結構それを制御できる技法がそれなりに
自分の思うような形に仕上げていける。
そうです、だから自分のイメージもそこ入っていけることになる。
なるほど。
だから対話ですね、作りながら。
そうですね、
まあ、そのだからそれまで写生しながら対話は風景とか生物とか、でその時にやっぱり人間だから、僕は苦しんだ時、人は喜んだ時、人は怒った時って人間それぞれ顔も違うし考え方も違う、はい、そういうものをもう少し入れ込んでいこうと思い出した時に、舞台の人たちとか石野の市民美術教室に来られてる先生方に会って、そういう環境があったところにたまたま私が住んで、で50年代の後半で産業も栄えていってる、もうエネルギーがもうこんなに動いてる時ですよ、だからそれは今とはちょっと違いますよ、それはどっちがいいか悪いかはっきり言えないですけどね、そういう時代があったこと
は、まあ、前衛的な作品も生まれやすい環境ではあった、
それはもう自由に解放されて、
世の中安定しちゃいますとまたこれは
別の形にな
ってきますから、そうです、
また今はそういうとこありますけどね、
ですよね、でまたそれを見事に捕まえて、
たまたまその出会った人がみんな素晴らしい人だったから、
なんとも言えんこう膨らみのある立体的な作品がこの人の前に、しかもそれがドローイングという
鉛
筆で塗りつぶすという、
それを加えたんです、
ね、
なんでそんなことをしたかと言いましたらね、舞台は結構個性のある会ですから、そうそう、外国からもいっぱい立派な人が来てたんです、はい、その後大阪に舞台ピナコデカという吉原さんの吉原製品の倉庫がありまして、ね、はいはい、それを美術館にしてたんです、素晴らしいところでしたね、はい、そういう館があったもんですから、そこがやっぱり我々のスタート
たまり場だった
んですね、ね、
そうでした
ね、そこでやってて一度舞台だけでなく他流試合をしてみる、そしたらちょうど画廊を待ってましたね、それは66年ですから今から50年前、画廊にチラシが貼ってありましてね、
はい、
日仏絵画留学コンクール、
ほうほう、
で日仏っていうのは日仏学館のことです、はい、フランスの文化省の佐々木機関、はい、今文化センターってあちこち日本もフランスも、はいはい、持ってます、ね、そこがお金を出して、
はい、
関西異彩の若い作家を1名フランス政府留学をさせようと、
ほう、
で寮費給費生活費全部見る、ただ6ヶ月ですよ、
はいはい、
それで関西異彩ですから九州まで、それに公募したんです、審査員の先生方が乾義明先生とか木村重
信、これも西の家の方です、
そうです、皆さんそういう人が審査員やったんです、
なるほど、
ね、でなんで僕にくれ一等くれたか分かりませんけどね、それがグランプリあげますと、だからそれ夏だったけど秋になったら行ってくれないとっていうことで、その京都の日仏館の館長さんが、またにフランス語はできないけどできると書いとくから向こう行ったらフランス語を学んでくださいということで、
フランス政府が行って勉強してこいっていうわけですから、
それで、まあ、とにかく66年にフランスで行ったんです、
それからずっとフランスです
ね、今
日まで
50年おりますね、
そこで50年やってらして、
ええ、
大活躍、それこそ僕もずっとリストをいろいろ見せてもらったら、世界中の何十という国で先生の作品が収蔵されてるし、
うん、
展覧会もされてる、
そうですね、
何百回という展覧会
で、それはね、まあ、やっぱりね、舞台でやってたあの価値観っていうのはものすごく大事に思ったけど、それは29歳の私でしょう、
はい、
まだそういう自分の自覚っていうかアイデンティティが 完全でない時に行ってるんで、それは二通りあると思う、いい面と悪い面と、うん、だけどいい面をね、私は、まあ、自分これだけ時間が経ったから言いますけど、もう一度自分を考え直そうと思えたんです。それは住み出したからです。ヨーロッパっていうのは美術雑誌とか、そういう図録、いろんな観光の図録とか音楽とか映画とか、いろんなところで見て聞いたりしてたけど、この目で行ったら、それはもう戸惑いましたよ。これは偉いことやと。それただ給費はたくさんもらえてるから、これをちゃんといただいて旅行に出ようと思ったんです、うん、その旅行がどこまで行ったら、エジプトはルクソーまで行きました。でルクソーで古いものを見て、エジプトはまあヨーロッパじゃないですけど、はい、日本の起源ですよね、中国と同じで古い歴史がある、はい、それを見てカイロに帰ってきて、あそこのピラミッドの原点とかいろいろ見ながら、自分なりにそれをこの目で見て、それでギリシャに帰ってきて、ギリシャもゆっくり見て、でルネサンスで栄えたイタリアに帰ってきて、でフランスに帰ってきた、まあ一月ぐらいの旅行をして、少し心は落ち着いたんです。なる、
うん、視野が広がったっ、
それはね、あの自分の知識では到底、ね、そこの国とのね、
ですよね、
そこで住んで何かしようという気にはなれなかったわ、前田さん、ね、あんだけ全員的なこと日本でやっててね、結構自分も行きがってジャズ聴いたりね、そういうことを車は持ってなかったけど、そういうのに興味あったりしてたけどね、あの文化環境っていうのはものすごいこれ厳しい深いもんですね。29歳の日本の29年間、
はい、
ヨーロッパの長い歴史、はい、の狭間ができたんです。はその狭間で自分も考えなきゃいかんでしょ。僕は絵描きだから、芸術っていうものは何であるかってことですよ。面白いやら偶然やらでやってたのがそうやいかなくなって
きた。なるほど。
やっぱり日本というものをものすごくやっぱり意識しましたよ、うん、僕29年間日本は完全に消されませんよ、日本
そういう感じがしますね。
そんなこと、うん、だから哲学で言ってる森有正っていう人いますけど、あの人は哲学で完全に東大出て、フランス語完璧なんです、うんうん、だけど哲学をね、フランスの言葉で考えるにはなかなか、まあ、
難しい。
その本出てますけど、彼の事前、だから芸術の場合はあのまだ形、まあ、音楽だったら音
ありますから、
見れるから言葉はまあ二次的にある程度になる、だから折ったと思いますけど、
ね、分かりやすくなるという、うん、
その中で、それでその少し余裕出てくると、日本にも親もいるし、うん、お家もあるし、
はいはい、
で給費も4年あの6ヶ月だけどいるんだ、4年間待ってあげよういたんですよ、買い物切符を4年間待ってもらって、作った版画を持って帰って、信濃橋があるところで背中して皆さんに応援してもらって、少しお金を入れてまた戻ったんですよ、ね、そういうことありながら日本へ帰って往復よくしてました。
まあ1年に一遍は帰ってきてらっしゃるという感じで、
ね、その時にあの今田さん、僕は日本の古いものを見るように努めた。
ああそうですか。
昭和まずそうですね、うんうん、好きだしね、お寺、それからまあいろんなものをこう帰ってくるのとか見ながらね、比較論しとったんです、西洋のそういう、
いやなんかその辺ね、先生僕分かるような気がするの、
苦労は書から僕書を尊敬してますね、書のあの偉いが嫌いですよ、偉い先生がおって言わってね、だけど書の奥のね余白、それと水、水分炭でしょ、
はい、
それとお腹力を入れて一気に書く、ああいう世界は西洋にないんですよ、そんなことしてるうちに苦労ということにこだわったんです。だけど書だともう炭だと皆さんやってられるし、それこそ具体じゃないけど誰もやらんことで、鉛筆でやったらどうなるか
なる、
ある時ね、
そこから鉛筆、
そうです、77年にお金もないし誰も僕のこと知らない、たっぷり時間があるからね、物を生産してするような仕事じゃないじゃないですか、僕たちは自分のことを突き詰めていって、芸術は何でやって考えるんですか、プラスは東洋人ということもある、白黒をもう一度具体の精神じゃないけど新しく人の真似しないことでやろう、その代わりある程度辛抱せなあかんですから、そんなんもう誰もこんなんは売れないし買ってもくれないしないし、毎日日記のように書いとったんですよ、あれだから上帯のマーク、帯があるでしょ、あとちょっと書いたやつを向こうで見せたんですよ、したらみんなびっくりしましてね、
でしょう
ね、で向こうの人の教養ある人というか、これは君全やってるんだとかね、東洋のそういうことをよく知ってるから、でも僕は坊さんでないと、坊さんは善悪をきちっとして、そういうのを諭す世界で、我々は欲がある、願望があるから、そういうあのディスプリンですよ、繰り返す習慣はできますけど、 行きずところは創作ですからということで、ね、向こうの人によく分かったって
、ね、1メーター50ぐらいの幅 で、
そうです、
10メーターもの白い紙に鉛筆で塗りたくっていくという、
そうです、
あれ真っ直ぐの線を、
そうです、だからそれを時間も埋め込むっていうことになるんです、
あ、なるほど、
まあ、これは理屈っぽく、ね、
時間そのものを埋め込んでいく、
そうでしょ、時間、
そういう
か、だからそれと鉛筆の持ってるああいう鉛と黒鉛でできれる、ああ
いう鈍い光が、ね、
鈍い光が、
はい、
結構荒いんですよ、鉛筆の粉っていうのは。
そうですか、
水性とか油絵の具の顔料でもっと細かい、
あ、なるほ
ど、であれ荒いからやっぱり光が当たるとこう反射するように見える、はい、だからそこで真っ黒じゃない一つの深さが
出てく
る、まあ、と僕はもう思いながら今も、
しかし制作にかかる労力っての
はすごい、それはもう自分で決めてやってるからそれはもうやらないから、それを手でやることにこだわったんですね、唯一人間生き物でしょ、うん、残念ながら今ものすごくいろんなものが発達して人間の生活を楽にしよう、
そう、
物質的にねって考えてきたよ、ね、それはそれでいいんですよ、問題しない、少なくとも芸術家がやるっていうことはそういうところに価値観があるということですね、だからそういう時間というもの、それでああいう鉛筆をやりだして狂言で、それである時谷崎潤一郎の陰影来さんっていうのを呼んでたら、
はい、
いろんな谷崎さん、日本の古いものの芸者さんと町屋の関係とか、はい、こういう漆器をめでる、暗い、こんな稽古とじゃあかんけど、ろうそくとかそういうのを呼んでると、僕は考えてることをピタッとして、
なる、
間違ってないと思って、
あ、そうです
か、うん、そんなこともありましてね、ああいうことをまあ続けて、
いや、僕も改めて会場でずっと拝見させていただいてても、なんか先生が日本にしょっちゅう帰ってきはるわけがね、分かったなと、
だから日本の古いものをちょこっとやってね、色紙に書いてとか、日本語に書いて、まあ、向こうの人珍しくはわー言いますけどね、そんな段階じゃダメですよ、その奥やらな、それを狂言で心走る近くなってやっと分かった、
いやいや、
それは誰も先行と人の真似するな、吉田さん言ったら今は分かりましたよ、で有名な人のやつ見たらみんなそれやってますわ、
まあ先生のことやから、これからまだこれからもや
らないと、これからやらないと、ここまで悟ったやん、これは逆に悟ったという言い方ちょっと嫌らしいけど、
何か
ここまで自分を見つけた、
ね、
うん、それはね、僕は資格で、資格ってまあこのね、形でやってるけど、音楽だってそうでしょ、ベートーベンの譜面はちゃんとあるじゃないですか、
そうそうそう、
でも下手な人が弾いたら雑音になるじゃないですか、そこなんですよ、だから古いものは何もダメじゃって吉原さんも言わなかったんです、形式、様式、そうしたものをやめようと、
なるほど、ドローイングの作品っていうのを見られたら絶対こうすごい前衛的な、あるいは抽象の作品というふうに思われるかもしれない、
ね、まあ、そうじゃないですよ、ね、それはこれも前衛でなくなります、舞台だってもう
本当ですよね、
50年経ってるからもう前衛じゃないんですよ、
先生の作品そのものが歴史をずっと追っかけて生きて
るわけですから、だから時間が決める
という、そういうことです、こういうお話をした後で、うん、
はい、
もう一度展覧会の会場へ戻って、
はい、
作品群を見て見させていただくと、
そうしてください、
また新しい考えが出てくるかもしれません、
勝手なことをやって一人の人間の
言い方
は、
いやいや、
まあ、それはね、限界があるっていうのは限界があるけど、そうじゃない、みんながね、
はい、
だから私この期間中も12日間子供さんと会ったり、はいはい、高校生と会ったり、
ね、いろんなことされました、
それは こちら率先してやらせてくれ、はい、
ね、大谷美術館の展覧会の中で子どもたちとの交流とか、うん、あるいはパフォーマンス、
それ大事なことなんです、
いろんなことをされている
、今の若い人たちもやっぱり何か探ってるし、
そうです、
ね、今の若いやつはあかんって僕らの先生すぐ言うんですわ、
はい、
そんなこと言ってたら信用せなあかんですよ、それで僕はこういうことをやってきたから、もうそう言うだけですけどね、みんな感じてくれるから、ね、一人でもそれを感じて将来ね、何かを自分のことに
やってくれたら嬉しいです、
まあ、ノーベルもらった人みんな言ってますよ、苦労して奥さんが朝から起きて、ね、やってんのこの人何やってんのやってたもんでね、
はい、この展覧会は12月の6日まで開かれていますし、その間会期中に何度も先生また会場においでになると思いますから、皆さん会場に来られたら先生とお会いになって、今日のようなお話、いろいろ交流ができるかもしれません。今日は大谷美術館に、お邪魔をいたしまして、松谷武定さんの展覧会を拝見する、そのために来たわけですけれど、会場でお会いした松谷武定先生ご本人といろんなお話ができまして、もう50年も前の話を思い出しながら長いお付き合いやなというふうな感じもさせていただきましたが、
ね、
お話を聞かせていただきました。松谷さんどうもありがとうございました。
こちらこそ本当によくいらしてくださいました、
ありがとうございます。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。